こんにちは。松山福音センターおよび東京福音センターの牧師、岡照義です。今日も聖書の素晴らしい御言葉を通して、豊かな恵みを共にいただいていきましょう。
ヘブル人への手紙、7章1節から10節。このメルキゼデクはサレムの王で、優れて高い神の祭司でしたが、アブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました。またアブラハムは彼にすべての戦利品の10分の1を分けました。まず彼はその名を訳すと義の王であり、次にサレムの王、すなわち平和の王です。父もなく母もなく系図もなく、その生涯の始めもなく命の終わりもなく、神の子に似たものとされ、いつまでも祭司としてとどまっているのです。その人がどんなに偉大であるかをよく考えてごらんなさい。族長であるアブラハムでさえ、彼に一番良い戦利品の10分の1を与えたのです。レビの子らの中で祭司職を受ける者たちは、自分もアブラハムの子孫でありながら、民から、すなわち彼らの兄弟たちから10分の1を徴収するようにと、立法の中で命じられています。ところが、レビ族の系図にない者が、アブラハムから10分の1を取って、約束を受けた人を祝福したのです。言うまでもなく、下位の者が上位の者から祝福されるのです。
この箇所は、メルキゼデクという祭司について語っている箇所であります。そして、それは、イエス様こそ、旧約聖書における創世記14章に登場するメルキゼデク、それはイエス様を表すモデル、型であるということが触れられているのであります。ユダヤ人にとっては大祭司というと、レビ族のアロンの子孫がなるもの、それ以外のものが大祭司、つまり神様と人間とを結びつけることはできないというふうに考えていました。イエス様はユダ族、ダビデの子孫でありましたから、そんなものが神様と人間との結びつきを与える祭司なんていうことは信じられないというふうにユダヤ人たちは思っていましたが、この箇所において、そうではない、イエス様こそ神様と人とを結びつける誠の大祭司であって、そのことは旧約聖書にも実は出てくるんですよ。それはイエス様のことを示す予言、モデルとして、創世記14章に出てくる、あのメルキゼデクこそ、やがて訪れる救い主、イエス様を指し示すものだったんですよ、という形で、ここで触れられているのであります。メルキゼデク、それはですね、今日のこのところにある通りに、アブラハムを祝福した意図高き神の祭司でありました。アブラハムがですね、諸国の王たちと戦って、甥っ子のロトを救い出す。その後ですね、突然現れた人物、王であり、祭司であるメルキゼデクが、祝福されよ、祝福を受けよ、アブラハムと言って、祝福を授けていく。そしてですね、祝福を与えるということは、これはですね、祝福を受ける者よりも上なんだ。アブラハムはイスラエル人、ユダヤ人の祖先であって一番偉いと思っていた。レビ族やアロンの子孫もアブラハムから出てくる。しかし、もっと上なる方、もっと偉大なる存在としてメルキゼデクという祭司がちゃんと旧約聖書に登場するでしょう。その方こそイエス様を指し示すお方なんですよ。そしてアブラハムが感謝をして、十分の地をそのメルキゼデクに下げていったように、私たちもメルキゼデクが指し示しているイエス様に感謝の信仰を下げていく。そのことが記されているのであります。今日はこのところから、偉大な大祭司と題してご一緒に恵みをいただいていきたいと願っています。この箇所においてですね、そのメルキゼデクを通して、それがイエス様を表す、そのようなお方である、ということが示されているのでございます。旧約聖書においてですね、このメルキゼデクが登場した創世記の14章を見ていくとですね、彼は、なんとですね、 そのパンとブドウ酒を持ってアブラハムを祝福するために来たということが記されています。パンとブドウ酒、これはですね、生産式にもイエス様の十字架を表す生産式にもつながっていくものであります。そしてまた彼の名前メルキゼデク、その意味は義の王、正しい正義の王という意味であるということが示されています。そしてこれもですね、エレミア書の23章の6節を見ると、救い主についての予言の中で、その王の名は主は私たちの正義と呼ばれようとあります。救い主、その方は王であって私たちの正義と呼ばれるお方、まさにですね、それは救い主を表す存在の名前なのであります。またサレムの平和の、これはまさにイザヤ書の9章の6節、一人の緑子が私のために生まれる、そしてその方の名前は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君、平和の王であります。このベルキゼクという名前は救い主を指し示している。その救い主は祭司としてアブラハムを祝福し、神の民を祝福し、すべての民を祝福する存在であります。このお方がどんなに偉大であるかをよく考えなさい。それはメルキゼデクだけではない、メルキゼデクが指し示している救い主であるイエス様が、神様と人間、私たちを結びつけてくださる大祭司であるお方、イエス様がどんなに偉大であるか、そのことを覚えなさいということであります。そして祝福するお方は、祝福されるものよりも上なるお方である。皆さん、私たちは時にですね、神様を自分の下に置いて召使いのようにして、あれをしてください、これをしてくださいと、そういうような自分が神様の上に立ったような祈りや信仰になっていないでしょうか。祝福は上から下っていく。偉大なる大祭司、私はイエス様をもっともっと偉大なるお方、上なるお方として見上げながら、そこから下ってくる祝福をいただく。私たちがへり下ってへり下って下になって下になって、神様をイエス様をもっともっと上に置けば置くほど、祝福は上から下へと私たちに注がれてきます。そしてその祝福を受ける私たちは、アブラハムがメルキゼデクに自分の血を捧げていったように、主の祝福に感謝を持ってお返ししていく。あらゆる祝福、あらゆる救い、あらゆる恵み、感謝しても感謝しきれない喜びをイエス様にお返していく。いくらお返ししても自分ではない、お返ししきれないと分かっていても、それでもなお感謝を持ってイエス様にお返ししないでおられない、そんな思いで感謝をイエス様にお返ししていくのであります。このお方なしには私たちは神様と結び合わされることはできないからであります。そしてこのヘブル人の中学生が、また初代の教会の人々がこのようにして旧約聖書の様々なところにイエス様を見たように、私も旧約聖書の詩の中にもそこに秘められているイエス様を見ていく、新約の恵みにつながっていく推しを見ていく、いやそれだけではない、私の人生における全ての出来事、あらゆるものを見るときに、そこに私たちはイエス様を見る、そしてそこにある神の祝福を見る、そして神様に感謝を持ってお返ししていく、そのような歩みを持って私たちは偉大なる大祭司であるお方に仕えて歩んでいくのであります。一言お祈りをいたします。私たちにはあのメルキゼデクを通して示されている偉大なる大祭司イエス様が与えられている、その方を通して私たちは祝福を受けよう、アブラハム祝福を受けよう、そのように私たちにも語りかけられて、大きな祝福が 永遠の救いが与えられる。神様とつながることができるように救いが与えられていく。感謝をしても感謝をしきれない。アブラムが自分の血を捧げていった。しかし私たちは本当にその全てをあなたに感謝を持って捧げていく。そのようなあなたに仕えていく偉大なる大祭司に仕えていく信仰の歩みを歩んでいくことができるように導いてください。尊いイエス様のお名前によって心からお祈りをいたします。アーメン。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。